皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月6日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は汚職内閣の末路です。安倍内閣もどんどん追い込まれてますね。もう完全に政権末期の状況でありまして、やっぱ長く政権続くと腐敗はどんどん進みますね。それにしても本当自民党というのはこの腐敗内閣ですね。もう政権がもう自分たちの汚職を堂々と進めるとしたら、議員たちもそれぞれ自分たちのこう利権を漁って、秘書がまたさらに自分たちの利権を漁るという、まあ上から下までこの汚職利権で金だけというですね、まあ凄まじい制度でありまして、で、その金っていうのも結局は国債を発行して、将来の国民にツケを残す形での錬金術で生んだ金ですからね。まあ、錬金術の権限をこう自由自在に駆使すると。で、その源のその日銀のところは安倍がその黒田を送り込んで、まあ、どんどんすらせるという、まあ、こういう構造でありますから、まあ、歴史的にもですね、極めてその異様な、汚職、腐敗内閣だと、まあ、言っていいと思いますね。で、まあ、いろんな悪いことやってるわけでありますが、まあ、今回その本丸に切り込んだのが、文科省の話ですね。萩生田の名前が出てますが、やはりその一番の元は下村でありましてですね、安倍の一番身近な一人でありますから、まあこれがその英語の試験その他、まあ試験を導入したと。で、他にもこの、教育利権ってあるようでありますけども、まあこれが今回一気に吹き出してきたということで、昔の今から20年前に大蔵省のですね、不祥事が発覚したことなんですよ。大蔵省がですね、金融機関とこう、癒着を起こしてですね、汚職やってたと。あれにそっくりでありましてですね、まあいろんな形でこれからその、教育関係の腐敗汚職が出てきて、もうこれはやっぱり制度一新という形で、なっていくし、まあ今までのその汚職人脈はですね、これ徹底的に追放されるんだと思うんですね。下村でありますから、本坊市って言いますか、本丸は下村ということですから、萩生田がですね、辞任しても話は全然収まらないわけですね。で、下村に行けば安倍に行きますから、まあついにここに今来たなという感じがしますね。でもこう、なんて言うんでしょうかね、この、いつものことなんですけども、結局のところその、党内に自浄作用っていうのが働かないからですね、いつまでもこういうその汚職が続くわけでありますね。今申し上げたように長期政権というのはみんながその上から下までその利権に酔いしれるっていう特徴がありましてですね。だからその反対派をこのなくすために場合によって野党までですね、金配っちゃうわけですね。本当にこれ金に弱いっていう感じでありまして、まあ金のためにその議員の仕事やってるみたいな感じでありますから、だから結局金もらったらそのまま黙っちゃうというところがありまして、したがってこの最後にこの巨大な汚職内閣崩壊するとですね、関係者みんな退かざるを得なくなるわけですね。実はその大蔵省のそのスキャンダル出た時は、あれものすごく広がりましてですね、銀行、それから証券に広がりまして、証券の損失補填まで出てきて、結局その政治、それから役人、それから経営者まで、当時のリーダーたちが軒並み首が飛んだという、まあそういうことになってたわけでありますね。今回もだからよく似てんじゃないでしょうかね。で、ですから本当に今後どんな形でその、まあ話が進むかでありますけども、まあ基本的にこの汚職のですね、追及を止める力は働いてないんじゃないかと思うんですね。自民党内はですね、菅と安倍がこう対立しておりますから、まあ双方差し合いという形にこれからなっていくんじゃないかと思うんですね。差し合いになってきて、だから次々とこう出てくる可能性ありますよね。と、まだまだ他にもあるわけで、海外のもの含めましてね。まあ、いよいよこれは、そういうものが暴露される時になってきたんじゃないかなと思うんです。やはり真実の暴露ってのありますと時代は元に戻れないですね。やっぱりだからその、前に時代を進むためには、真実をどんどんどんどん暴露していくと。国民に真実を知らせていくと。これが一番その、 まあなんていうのかな、世の中を良くする最初に必要なことになりまして、まあそのあたりはこう野党の追及の力にもよりますしね。だから今後はまあそういうなんて言いますか、思っても見なかったような話が、次々出てくる。あれもそうですよね。原発の話もね、あの関電の話。まあ原発は東電と関電でやってるわけでありますが、もう東電は福島の事件でですね、ほとんどこう、半壊ぐらいの状況までこう追い込まれて、で、今度は関電ですよね。だから原子力についてももう、裏側のですね、とんでもない汚職の話が先に出てきたと。まあ、政策云々よりもですね、金にまみれたこの関係者の実態が出てきたらもうこれアウトですよね、完全にね。で、上から下まで金をもらってるわけですから、立て直す人なんかいるわけないわけで、まあ大体これまでですよね。まあトランプが出てきておりますから、まあそれも変わっていくわけで。でもこれ同じようなことはですね、やっぱアメリカで起きてたんだと思うんですよね。そもそもやっぱりクリントンが勝つかトランプが勝つかのこの16年の大統領選挙そのものがその一騎打ちですよね。クリントンたちのその汚職っていうのはまあそのイシスを作るところまで行ったわけですから、イシスを作って世界中を牛耳るというも、汚職どころかですね、まあ言ってみればもう、史上空前のですね、まあ金権政治を全世界でやってたわけですね。人の命も何とも思わずに。もう本当に悪魔の所業としか言いようのないものを、まあトランプが出てきて、その、まあぶっ壊してたわけですよね。で、まずゴールドマンが飛んで、で、次々とそういう悪いことやってた連中が追い詰められてったということで、まあそれはだからやっぱりトランプ政権になってどんどん本格的になってたんでしょうね。だから今までのクリントン政治が続いてれば、まあ上手にまた安倍たちもですね、彼のやりとりやって物事が進むと、進むことができたのかもしれませんけども、まあトランプになったらもうそれは終わりだということなんじゃないでしょうかね。で、同時にやっぱり役所ですよね。役所もですね、まあその、今から20年前の大蔵省のその、汚職事件の時ね、まあ当時の OB たち言ってたわけですよね。その、大蔵省のキャリアの役人が私利私欲を肥やすってことは考えられないと、まあ言ってたわけでありますが、まあね、その、今別に私利私欲って言いましてもですね、その、じゃあ国家のために何かやってる人がいるのって言ったら、そっちの方が見たこともないですよね。結局そんな仕事なんか誰もさせてもらってないしですね、言われたことだけやってるということで、大臣に覚えめでたいなんだ。例えばその麻生みたいなとんでもないやつだったらですね、それは麻生の個人的な変な手伝いしてやるから、お眼鏡にかなうわけですよね。その素晴らしい国策をやってるかお眼鏡にかなうのかな、とんでもない話で、要するに個人的にいろんなですね、まあ恩を売ってやるっていうか、裏方の面倒を見てやってるからですね、まあ面倒を見てるから、まあその、大臣、ね、大臣が大臣するだけの話で、そんななんか偉そうなことなんか何もやってないですよね。だから回すとなんていうかな、そんな感じで今後のことを考えてもですね、いや、役所だって別にこれ、使い場なんかならないじゃないですか。で、風向き変わりはですね、この変なことやってた連中も黙ってると消えちゃうばっかりだし、だからやっぱりなんか、本当にこの、整然とですね、こう、権力闘争が進んでいくっていうのかな、やられる方はもうなんか、うんでもなく、すんでもなく消えていくみたいな。なんかそんな感じありますよね。で、当然これ企業の方も大変なんですね。まあ、ベネッセもそうでしょうけど、他にもこういろいろありそうですし。で、防衛利権なんかもそうですよね、これ。あと不動産がそうですよね。アベントコラはもともとその、防衛と不動産の利権ですから、それに教育利権は自分たちで作ったんでしょうね、あれ。あと海外なんかも自分たちでやったんでしょう。これみんな後ろにその器具がついてるわけですね。前にも言った通り、この首相専用機に乗っかってね、世界についてった商人たちのリストってのはこれ、そのうちどっか出てくるでしょうから、あんたら何してたんですかという話になるわけで、やっぱこう戦争が終わった時みたいにですね、これはものすごいその整理でしょうね。例えばその戦前の東条内閣もですね、あの東条秀樹って男は実はその、もうなんて言いますね、付け届けの天才なんだよね。金配ることの天才で、近衛文麿の細川森定ですか、あの日記だったと思いますが、載ってると思うんですけども、東条がその、宮中にですね、とにかく付け届けやってると、宮家に付け届けやってると。だから宮家にしろ宮中の女官にしろですね、誰一人その、 当初に逆らうことはな、逆らうものはなかったって話が、まあ、出てるわけですね。まあそういうような状況にこうなってるわけで、だからその、ああいう安倍みたいな独裁政権みたいのはですね、まあいかにこう安倍にごますって、こびへつらって、権限をもらってんで自分の金を稼ぐかと同時に、まあなんかその、金で籠絡できそうなところにはどんどん金配ると。で、金が通用しないところは前の特攻みたいのを出すと。しかしこっちの方もですね、今北村ですか、公安のね、もうあんな完全なですね、時代遅れのですね、カラスみたいなのが鳴いててね、別に何もないわけですよ。だからまあ、ああいうのを見てると、まあそういう、なんて言いますかな、こう、汚職構造っていうのも、やっぱ続かないでしょうね。中国なんかの場合は、習近平は自分以外の汚職をどんどん摘発してたんですね。汚職摘発がこう、政権求心力ですね。恐怖政治ですよね。しかし最後はやっぱり自分の汚職の話になるわけで、で、だからそれやっぱトランプ握ってんじゃないですか。トランプは習近平の汚職の話を当然アメリカで前からありますからね。あれ握ってんだと思うんですね。で、だからまあ本当中国共産党の政策揺らすの件はですね、トランプ握ってんじゃないかと思うんですよ。だからこんな感じでその、まあ人の汚職の摘発をですね、まあ道具にね、その、なんとかな、あの権力闘争をやっていくと、最後自分の汚職でですね、やられる時が来ますよね。まあなんか本当にこう、新自由主義の裏側っていうのはやっぱり国家と民間の癒着そのものでしたね。新自由主義っていうのが出てきた時ね、それまでのその、まあなんて言いますかね、政府の規制が良くないと。規制でそこにですね、腐敗癒着が生まれてね、国民が疲弊してると。だから新自由主義でその物事を良くするんだって話になったわけでありますが、なあに新自由主義の方がもっと汚職、それから国益無視のですね、売国度が多かったんじゃないですか。その典型があのクリントンの米民主党政権ですよね。ああいうようなことをですね、こう20年ぐらい日本もやってきたわけでね、金融自由化だとかビッグバンあたりからですね、まあ清和会ですよね、ヤクザともヤクザも出てきちゃってやってたわけで、よっぽどひどかったってことですよね。だからまあ所詮はですね、その政府の金の取り合いですよ。誰がその汚職の権利をと金を売るかですよね。何のことはない、汚職と金の権利の取り合いやってただけだと。まあそれははっきり言っていいんじゃないですか。だからその自由競争でも何でもないですよ。新自由主義で別に競争をやってたわけではなくて、それは下々の方はね、競争あるかもしれませんが、上の方は全部癒着ですよね。癒着と談合と汚職そのものですよね。何度も言うようにアメリカの民主党、クリントン時代の民主党ってのは全部そうですもんね。完璧なるこの汚職構造でありますしね。で、この清和会の日本がそうでしょう。で、中国がまさにそういうことでやってたわけですよね。だからまあなんて言うんでしょうかね。ほんとこう、一番英傑ない連中、一番この恥も外聞もなく、その何をやっても金儲けたいっていう連中が見事に上に集まったというか、ハエ取り紙というかゴキブリ方法というか、まあそういう構図なんですね。そうするとですね、これ何が大変かというとですね、これぶっ潰れた後の責任を取らせる部分が大変なんですよ。これは全部と捕まえてですね、こう、牢屋振り込むというのはまあそれで、まあそういうふうにやるんでしょう。かつての東京裁判そうでしたからね。で、その後のしかし再建というのがですね、今までの組織はこう使えないんだよね。全部入れ替えなきゃいけないで。だからやっぱりそれ本当にこれがまさに体制末期なんだと思いますね。さっきも言ったようにこの汚職のその原資は日本の場合どこにあるかっていうと、あれですよね、日本の国債をどんどんするってことですね。国債を刷って、役人を味方に引き入れて、役人に法律作らせて金を配るから役人にも金が落ちると。だから政治と民間と役人、まあ役人の中に学者も入りますけども、に金配るようなシステムを作ってやってったわけで、だからもうこれがもう昭和40年代からですから、もう50年以上にあたって習い性になってるわけですよ。だからこういうところってのは自分でこの金稼ぐなんてことは点でできないわけで、要するになんかこう、もらう一方の世界があるわけですよね。で、だからその本当の意味で、この経済合理性云々よりもひたすらその、大蔵省を蹴飛ばして金引っ張りますというところに全部行き着いちゃうわけで、実にこの物事の考え方が安易になってくるわけですね。本当の意味でこの非常に厳しい海の中を自分たちを泳いでいくというふうにはならないわけでありますね。まあそのあたり、例えばその今世界の潮流は民主的社会主義ってことでありますから、まあとりあえずそれでどうするかっていうと、 お互い支え合う社会を作ろうと。みんなをですね、本当にバラバラにして海にほっぽり出してですね、で、泳げるやつだけ泳いでりゃいいという、そうはならなくて、全くその反対になりまして、そういう状況だからこそ助け合っていきましょう。その回ですね、今までの利権とか腐敗の構造は全部ひっくり返しちゃいますよと。だからちょうどなんていうのかな、進駐軍が戦後日本でやった GHQ の改革みたいなもんですよ。農地解放やって、それから財閥解体やって、それから臨時財産税やって、あんな感じだよね。で、最後はその、ドッジシャウトですよ。所得の多い人にものすごいですね、課税するようにして、で、間接税はこう、できるだけをやめてですね。で、財政赤字は一気にこう、なくしちゃうと。ああいう、まあ、ものすごい激しい政策を進駐軍取っていくわけですが、まあ、あんな感じでしょ、民主的、社会主義というのはね。戦後のなんか米軍の改革みたいなのが民主的社会主義ってやつだと思いますけどね。あれをそのアメリカもやろうと。で、だからやっぱりこう、なんて言いますかね。要するにこう、横暴な奴らですよ。金のえげつない奴ら、横暴な奴ら追い出して、ちょっとはまともな奴でですね、みんなが回るようにね、お互いこう支え合いながらやっていきましょうという非常に素朴で、まあ一番健全なやり方ですよね。まあここに戻ろうっていうのがこれからの潮流だと思うんですね。で、当然抵抗勢力あるわけで、でもやっぱりその、日本も戦争に負けたことでね、その今までの連中がその、まあ、完全にオダブスになったわけで、まあ、全くオダブスになったわけないですけどね、まあ、いろんな都合があった後から、騎士みたいに、蘇ってきたやつもいますけども、まあ、なんかやっぱりそのあたりはこのアメリカでもヨーロッパでもですね、イギリスでも中国でも、決定的なことが起きるんでしょうね。決定的なことが起こるがゆえに、そういう民主的社会主義の改革がもはや止まらなくなる。今、ネットがどんどん発達してますしね、しかもこれからブロックチェーンとかどんどんできてくるから、そういう民主的社会主義を広げる道具っていうのは悪くないわけですね。能力があるとかないとか言ってもですね、所詮はその、今のこの環境の中で、どれだけその活躍できるかってことだから、環境が変わると有能な人も変わるんですよね。それからその目標が変われば変わるわけですよ。走るのが上手い人とですね、字を書くのが上手い人、どっちがね、偉いのかって話になりますから。ほらね、走るのが大事な時は走る人が偉いわけで。綺麗な字を書くのが上手い時、すなわち文化が大事な時は字上手い人が偉いわけで。まあだからその本来は人の偉い、偉くないはないわけで、みんなそれぞれ適材適所というふうになるわけで。それをなんか一つの基準でですね、いいとか悪いとか言ってると、それはダメで。それは中にはですね、極めて効率的な人を集めないとできない仕事もあると思いますよ。まあそれはそういう人を集めればいいし、むしろこの林業みたいにですね、あんまり手際の良くてですね、せっかちな人を集めると事故が起きるから、仕事ゆっくりな人がいいっていう、そういう産業もあるんですよ。農業もそうですよね。あんまりせっかちな人やったってですね、ほら自然のリズムの中で物育ちませんからね。その代わり勤勉でなきゃな人なきゃダメでしょう。一攫千金型は難しいですよね。世の中だからね、全部その適材適所なんですよ。土地の利用も適材適所になりますから、まあそういう風にしてこう組み替えてやっていくんでしょうね。で、だからこの先はもう、まあトランプがどこまでこう既存の体制ぶっ壊すかによりますが、まあその体制の次はもう世界は民主的社会主義じゃないですか。で、最初にやる仕事がだから庶民の借金の棒引きですよね。庶民の借金の棒引きを最初にやると。で、これがだからやっぱり元に戻らない決定打になるわけですね。庶民にしてみれば、このままその永遠に金持ちの奴隷となって、末代までその従うか。あるいはここで全部、借金帳消しにしてですね、自由に解放された人となるかが大きな境目で、まあ、それどっちが政治やるかということだから、まあ、それはもう数から言ったらね、庶民の多いわけで答えは決まってますよね。まあまあそれがもう目の前に迫ってきてるわけでありますけども、まあそうなってた時に本当に汚職内閣はですね、大変だね。もう本当にだから逼迫がされるんじゃないですか。とんでもない話だってことで二度とこう表に出てこれないようなね。まあ結局戦争終わった時の軍部と同じですよね。軍事企業の連中と同じで、表に出てこれなくなっちゃうわけですね。まあそんな風にこう動いていくんでしょう。でもやっぱりこう、なんて言いますかな。最後はやっぱり教育の立て直しですよね。 そういうなんかとんでもないのがこう出てくると世の中どうなるかってことをみんなによく教えなきゃいけないし、歴史の授業なんかも現代史から遡って教えたらいいと思いますよ。その石器時代から教えるから現代まで行き着かないで授業終わっちゃうんでね、現代史から遡って教えてきゃですね、そっちの方がよっぽどうまくいくと思いますね。まあこんな風にしてその二度とこういう失敗繰り返さないように教育ちゃんとやらなきゃいけないと思いますね。でやっぱり教科書のも全部書き換えなきゃいけませんわね。その20世紀の教科書はね、いろんなところで、まあなかなかこれからね忙しくなるんじゃないかと思うんですよ。でもまあ本当にですね、いよいよこの汚職内閣の末路本格化してきましたからね、この先はなんか急ピッチでいくんじゃないかな、そんな気がしております。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、汚職内閣の末路ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。